はい、改めまして皆様こんにちは、言霊師の前田大輔です。それでは、特典の音声をお届けしたいと思います。タイトルはですね、死んでもなおあなたがお役目を果たせるとしたら何ですか。死んでもなおあなたがお役目を果たせるとしたら何ですか、というタイトルでね、ちょっとお話をしたいなと思います。実はですね、今音声を、松尾大社の境内からお送りしておりますが、この松尾大社の中に一挙社というね、お宮があります。この一挙社に祀られている神様はスサノオノミコト、スサノオノミコトというね、力のね強いたけたけしい男性の神が祀られています。まあ、いろんな問題、困難をね一挙に解決する力があるということで、まあ、一挙者に祀られているわけなんですが、今日はですね、このスサノオのね神話のエピソードから、このタイトルに結びつけていきたいなと思っています。でね、このスサノオさん、もう本当にねやんちゃくれのね、もう本当に暴虐無人、もう本当にそのようにしてね、素直さゆえにですね、周りの迷惑も顧みず自分の思いにどんどん進んでいく、神様なんですけれども、あまりにもやんちゃが過ぎてですね、高間ヶ原という神々の世界を追放されてしまいます。でその追放された先で、実は、テクテクと歩いていますとですね、とある食べ物の神様に出会うわけですね。でちょうどお腹の空いてたスサノオはですね、あ、食べ物神様でした、どうぞ俺に食べ物を出してくれということで、お願いをするわけですね。でその神様は、大月姫と言いまして、姫神ですよね。ちょっと料理を食べ物を司る神様ですから、姫神が、そのようにスサノオから依頼を受けて、はい、わかりましたと、少しお待ちくださいねと、こう料理をし始めるわけですね。でね、その料理をしている姿をスサノオがちょっとこう覗きますとね、なんとですね、大月姫は口からですね、ウエッとこうね食べ物を出したり、かと思いきやこうお尻からブリブリブリッとねこう、料理を出して、ふんふんふんふんと本人はですね、さぞ楽しそうに鼻歌混じりにこう料理を作っていると。でそれを見たですねスサノオはですね、そんな汚いものを俺に出すのかと、なんと無礼なということで、カッと頭に血が昇りましてね、なんと持っていた剣でその大月姫をツタツタに、切り刻んで殺してしまうわけですね。神様も、人殺しというか、神殺しをするっていうことがこう古事記にもしっかりと描かれているんですけども、実はね問題はその後でしてね、なんとその切り刻まれて殺されたはずの大月姫の体からなおもですね、実は食べ物がどんどん発生します。頭からは蚕、目からは稲、耳からは泡で、鼻からは小豆、お尻からはやはり大豆と、なぜやはりか分かりませんが、そういうね五穀がね大月姫から、死んだ大月姫の体から発生したっていうふうに神話では描かれています。このシーンをね私知った時にですね、こう死んでもなおね、こう自分のお役目で食べ物の神様、食べ物を生み出し続けるって素晴らしいなっていうふうにこう感じたわけです。そういうね日本の循環というかね、こう自然界の中の循環というものをきっと表してるんだろうなっていうふうに感じたんですが、それをね自分自身の人生生活等にねこう役立てるとしたらね、やはりそうやって、生きてる間はもちろんこう手足肉体を使って行動しながら、人と絡みながらお役目を果たすっていうことが、あるっていうことは想像できると思うんですけども、こうやってね切り刻まれて、ある意味勘違いをされてね、誤解を受けて、切り刻まれてもなおですね、そういうみんなにとって大事な食べ物をね出し続ける大月姫でね、本当に何かこう役目に徹して、すごいなっていうふうに思うんですけれども、自分自身だったらもし志半ばで亡くなったとしてね、何をねこう残せるかなってね、死んでもなお何か人に貢献ができることって何かなっていう目線でねちょっと考えてみたんですよね。 まあ、ちょっと音声を聞いている皆様もね、少し、音声を止めてでもいいですし、その自分が今命をね、亡くなって、まあ、肉体が動かなくなったとして、なお、まあ、何か残せるものがあるかなっていうふうにしてね、ぜひ問いかけをしてもらったらなというふうに思います。まあ、私の場合はですね、まあ、すぐに浮かんだのはやはり息子ですね。まあ、2歳半の今息子がいてね、まあ、本当に今この言葉も喋り始めて、まあ、非常に、可愛い時期なんですけれどもね、まあ、本当に、ね、子供を息子を見てるとね、こう自分の中から本当にこうなんていうか、この愛しいっていうかね、まあ、何とも言えないこの、まあ、愛というんでしょうかね、まあ、本当にその大事にしたいなっていうね、気持ちが湧き上がってきます。で、私自身ね、本当子供を持つまでは全くそういうのがない人間だっていうふうに思ってたんですけど、まあ、本当にこの息子の姿を通じてね、なんか自分の中にそういったものはしっかり、あるんだなっていうことも感じさせてもらいました。なので、まあ、本当にね、目に入れても痛くない存在ってよく言いますけれども、まあ、そういうね、存在を、まあ、授かってですね、でやはり、まあ、人間ですからね、まあ、やはりこの生き方、生き様、まあ、自分の信念、思いみたいなものがね、一人一人こう持つわけなんですけども、まあ、何かこうやってご縁あった息子、ね、僕のところに来てくれた息子に対して、まあ、何か自分なりのね、今やっている活動だったり、こういう思いをね、伝えれたらいいなっていうふうに思います。まあ、このバトンですよね。まあ、私自身まだまだね、あともちろん、半分以上生きるかなとは思いますけども、まあ人生いつ何時あるか分かりません。ですから日々日々一日一日をですね、その息子との関係、まあ、家族との関係の中で、まあ、伝えていきたいなと。で、自分自身がもし万が一肉体がなくなったとしてもね、先に行ったとしても、まあ、こういう父親だったなとかね、まあ、そういうのって肌感覚で持つんじゃないかなというふうに思いますから、まあ、そういう思いでね、こう伝えていけたらいいなというふうに思いました。なので、ね、ぜひ皆様もこのスターノーンのエピソードから、お月姫のエピソードからね、今自分が、まあ、亡くなったとしてもなお、まあ、何か残せるものっていうものね、っていうのは何かなっていうことを一つ考えてみると、こう生活の何かこう生きがいとか張りとかね、何か大事なもの、最も重要なものみたいなものが見えてくるかなというふうに思いますので、ぜひ、自分自身で、まあノートにね、書き出したりとか言語化してみていただければ、自分自身の真のね、本音の思いに気づかれるかなというふうに思いますので、ぜひ、一度このワークをやってみていただけたらと思います。以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。